小池辰夫聖書講演、1968年8月24日、夏季特別集会第2回、新次元の人、エペソ書第2章。
今日は、エペソ書の第2章。今日は新しく来た人、ちょっと手挙げてください。はい、ちょっと。三膳は来ててもいいんですがね、来ていても来ておらざるなのと、来ていなくても来ているなのと、そういう境地で聞いてもらいたいわけですね。何事もこの本当の自主性をもたらしていたんです。環境に支配されたり、私がみんなにね、スウェーター持ってきなさいよなんて言ってね、自分はスウェーターを忘れてきて、安我慢じゃないですけれども、今日は非常に夏らしい格好をして、その自由なんですよね。風邪ひかんとはっきり自覚すれば引かないんです。これ着なくちゃ引くだろうかな、なんて思うときは着た方がいいです。この、御霊の世界というのは、物の世界を自由に支配する。パウロが、あれでも泣きがもとくなけれども、あるがもとく、コリント交渉6章から言って。そういうことで、足が痛けりゃ足を出してくれよし。ただし、それは、魂の姿勢は存在をしてない。まあ、そういうわけで、賛美歌を持ってこなければ、私は聴いている。しかし、心の中では、本当に皆さんと一緒に歌っていると。こういうわけです。これが、律法を超えた世界だ。律法を超えながら、一番深い意味においては、掟を満たしているんです。エペソ書の2章行きましょう。何時ら先には、トガとチギットによりて、何時らって語りかけているのは、異邦人であります。知りたる者にして、この世の習わしに従い、空中の剣を司さる司さ、すなわち、不従順の子らのうちに、今の働く霊、これは空中を司さる悪霊のことです。あらぬ霊のことです。キリストの霊にあらざるところ、キリストの霊に逆らうところも、キリストの霊に逆らう最高の霊はサタンであった。彼は神に不従順であった。Of man's first disobedience と、ニュートンがパラダイスロスの一番先に立っている、この人間の不従順、これは元はサタンがやった、それが人間が受け継いだ。だから不従順の子らとパウロもこれ書いてあるんです。不従順の子らということはサタンの子ら、キリストを受けざる者たち、こういうことです。今の若い人は非常にこの従順ということが嫌いらしいね。なかなかこのはいと言わない、デモなんですけど、このデモ行進ばっかりです。さっき私が自主性と言ったのと決して矛盾しないんですよ。これはもうマルティン・ルッターがバイハイタネス・クリスチャン・メンション、クリスチャンの自由の一番先に、クリスト者は万人に自主なるものである、クリスト者は万人の奴隷であると、その二つの全く背反したことを明言、これはパウロの言葉から引っ張ってきたんです。本当の自主なるものは本当の奴隷でなくちゃなれないんです。何の奴隷か、人間の奴隷じゃない。神様の奴隷に。パウロが、私はキリストの奴隷となります。我キリストのしもべと言う。キリストは我神のしもべと言う。恐るべきものに対して本当にひれ伏す人は、こういう人だけが自主を持つんです。今の一般の自主なんて決して自主じゃないです。不従順というのはそういう間違った自主の、間違った 自治だとか自治なんてのは、これはみんな不自由人の子らです。そういうこの例の手下になっててわからないんですよ、これね。今世界は大方そういった手下になってしまう。我らも皆先には彼らのうちにおり、肉の欲に従いて日を送り、肉と心との欲するままをなし、他の者のごとく生まれながら怒りの子であった。生まれながら怒りっぽいって言うんですよ。神の怒りのことです。神の怒りの対象であったというんです。パウロさんもこれ知らなかった自分で。そういうこの、いわゆる勝手な、勝手気ままな自由、実は不自由人の子らである。されど神は憐れみに富みたものがゆえに、神の対治対比対愛というものは、人間の側のどんな事態も、それはいかんと言って切ってはしまわない。神の憐れみってのは、どん底の憐れみです。神様、神様のどん底の憐れみ。これ以上の憐れみのないという憐れみに富みたものがゆえに、これここにも富むという字が書いてある。豊かな。豊かな憐れみのゆえに、我らを愛する大愛をもって、ちゃんとこの大愛という字が、大事大愛をもって、トガによりて、死にたる、もう死と同じ。この罪は、死をもってですから、罪は。我らをすら、キリストイエスによって、キリストと共に生かす。そう。共にもう、この、なんて言いますかね、本当に活力を新しく与えるといいですよ。そして、我らの救われしは恵みによった、そういった恵み、愛という方が恵みという方が同じですから、カリスという。共によみがえらせ、共に天のところに座せしめたまえと、まあ、素晴らしいことが書いた。昨日のところにもあります。天のところにいて我らを祝したってでしょ、昨日ね。その三節のところにね、一章三節。今度も、共に天のところに座せしめたまえ。これはコロサイ書の3章を読みますとね、先ほどのコロサイ書のエペソ・ピリピ・コロサイと、これはもう姉妹編ですからね、このエペソ書とコロサイは。3章の初めの方はすごいところに書いて、何じらもしキリストと共によみがえられらしならば、上にあるものを求めよ、キリスト賢にあいて神の右に座したものなり。何じら上にあるものを思い、地にあるものを思うな。何じらは死にたるものにして、その命はキリストと共に神のうちに隠れあればない。ほら、神の懐の中入ってるよ。キリストと一緒にね。我らの命のあるキリストの現れたのもとき、何じらもこれと共に栄光のうちに現れます。もう向こう側の話ですよ、これ。共に蘇られた、キリストと共に復活させられちゃって、我、キリストに十字架されたり、もはや行くるにあらず、キリスト我が内にありて、行くるなりとパウロが言った。それは、まさに、共に天のところに座せしめられ。我々は誓いにありながら、この天界にある。確立も申します。来山陽の詩に、雲か山か五か月か、水天彷彿というのがある。天草の灘の、有名な詩です。この天下しかと、水天彷彿として、わからない。どこまでが海なのか、どこまでどこから空なのかわからない。一度になって。この、パオロの、もはや、この現実というものは、天地一度の現実だよ。そういうところに来ないとね、この、エペソ・ピリピ・コロサイなんてものは読めねえんです。身を失る身は亡き者と思う身は。身を失る身は亡き者と思う身は。身というのは体です。身を失る身は亡き者と思う身は、天一自在疑いもなし。
素晴らしい歌だね、これ。
天一自在疑いもなしと、 これが木実記商人の歌で、もうこういうその先輩がいたことをね、我々うっかり忘れていたんですね。もっと日本のものを読まなくちゃダメですよ。日本のこの突き抜けた坊さんのもの。身を捨てる身はなきものと思う身は、もう身を捨てようにも捨てない、どこに自分の身があるかねと、捨てようと思っても捨てる身はない。あの無文化の中の味噌すり小僧がそういう境地にいたんです。そこで伝習の第5祖がその威発を第6祖になるその味噌すり小僧に威発を与えた有名な話がある。あれが自分の中を清めようと一生懸命するような歌をね、第一の弟子の先輩が作ったところが、鏡を一生懸命この清めるように自分の身を清めようとするような歌を作ったのは、清めるにも清めるも何も一体その何もないんだとこの味噌すり小僧が言った。霧を払おうにも霧を払おうものがねえんだってな。そういった無の境地、身を捨てる身はなきものと、一生懸命でさあ死になさい、自我に死になさい、一体自我ってどこにあるんでしょうなんてなわけだよな。その身を捨てる身はなきものと思う身は天一自在疑いもなし、もう天と一つの自在な姿であって、もうこれ何を疑うにもこればっかりは疑えないという、本当にこれは無の境地に入ったところの無常の天一自在という境地。イエス・キリストがその最たるものである。何にもないです。彼はイエスは空空バクバクたる、しかしながら一つある。何かというと、父という彼にとってはあるものはただ父だけだ。ええ、これに対してはものすごい意識を持っている。だから本当に父という、これはもう一番根源の聖霊の人というのは、昨日私は聖霊の人と言ったけど、これは根源意識がですね、もう御霊を離れてはありえない人を聖霊の人というんです。その人の根源意識というものが、この御霊を離れてはありえない、御霊を離れてはありえないというその根源意識は、実は自意識から抜けた人なんです。まだ自我なんてものを問題にしてるうちはダメ。それじゃあもう先生は全然自我のない人か、決してしたらあっても、そんなものは問題にならないというところに来ているというだけの話です。そんなものをいつまで問題にして、100年経っても200年経っても私はどうにもならんです。そういうあるがままのガラクタを捨ててどっしりと尻もちついてるようなの、それが抜けてるということなんです。しょうがないね、これ。身を捨てる身はなきものと思う身はいねえ。天一自在疑いもなし。おう。ほら、もう、キリストがもしこれ読んだら、そうだ、すごい野郎が東洋にもいたなって、キリスト喜ぶ、イエス様。それが、もう、私たちは、じゃない、パウロはね、その天地一女の世界に入っちゃってるから、共によみがえらせられる。ええ、あの驚くべきキリスト、今もなお、主は暗礁に完在し、貫きあるところのものすごい生命力を持っておられる。風に沈まれといえば、風は沈まったという人です。イチジクよ枯れよといえば、イチジクが枯れた人です。腐りかかった死人に、よみがえ、出てきたれといえば、ラザロは出てきた、そういう人です。もう、福 福音書のキリストに出くわしてね、もうたまらなくなっちゃって、もうキリストだと。このキリストの他に何が必要かと。え？キリストと比べるものありますか、皆さん。女の言ってください。女は。そのキリストが幸いになるかな、霊の貧しい者、天国はその人のものないと言われる。なんだかわけわかんないですね。しかし、幸いなのかな、霊の貧しいとは、そのように、もはや、小さな自意識なんてものを抜けたもの、小さな自主なんてものを抜けたもの、私の言葉はまるで矛盾しているようだが、そうなんですよ。そういうようなところに入る。ああ、完全に神の虜、キリストの虜になると自由になるから、ね。ああ、風吹かばってというようなことです。どうぞ、私は昨日から言ってるけどね、もうこれから何か言うかもしらんけど、青年諸君よ、立ち上がれ。今日は、この新次元の人に、君たち青年諸君がならないなら、その本当の覚悟ならざる覚悟を持って、この山を降りていくのでなかったら、もう来年からこの集会は私は開かない。本当に。夏の特別集会はもう15回で終わりだ。それだけの、もう本当にギリギリのところに皆さんを今置いてるんです。この中から一人の本当のパウロが、ルッター以上のルッターが出てくれなくちゃ。ジャンダーク以上のジャンダークが出てくるの。私はそのことを期待し、またそれを信じます。あなた方において。私たちには、この小さき群れに、それだけの絶対的なある一つの使命がかかっている。もはや、教会の無教会のってそんな話じゃないんです。これが共によみがえらせ、共に天のところにとっかりと座らせてくださった、私たちはもはや天国人であるとパウロは言う。天国はいずこにあるか、お前たちの中にあるじゃないかとキリストが言われた。これキリストイエスによりて我らに施したもう情けをもって、その恵みの極めて大いなる富、ここにもあるし、この富というのは昨日からも出てる。もう広大無辺なる、この豊富なる豊かなる、この恵みの極み、汚らんとする後の世に表さんとてなり、八節、何じらが恵みにより信仰において救われたり、はい、この尋常を忘れないように、献身という、信仰信仰って三段無教科で語られている。恵みという言葉を本当に聞かされなかった。この献身一条であります。恵みが先行するんです。キリストの恵みなくて何の信仰か、信仰の功労なんかいらんです。死んでたくさんです。淡路ばっかりしょんなんか減らないです。もはや天は地に行っちゃってる。天は地に行っちゃってる。詩篇の84篇だか3篇の5篇だったかに、天と地とは接吻したと書いてある。どっかそんな言葉があった。そうじゃなかった。まことに地より、義は、そうか。憐れみとまことと共にあい、義と平和と互いに口づけせりってのは、85編の10節だ。まことに地より、まことは地より、義は天より見下ろせりか。その10節の方。そういうように、この水天彷彿天地一女の事態に、天は地なり地は天なりという事態に来てしまう。ミッションとか、これ面白いんですよ、今日は、ね。そこで、キリストという恵みそのものによって、 私たちはそれを受け取ることによって救われたって話ですよ。信仰によりきっと。キリストという恵みを、ね、受け取ったら救われましたって話ですよ。何にも難しくない。この世のいかなるものが私たちの誰を本当にただ一人の人を救うことができるか。万人は救いを要しても、実は。みんな救いを要しないような顔してるけども。いや、信仰、いや、そんなものは。宗教、いや、そんなものは。だけれども、みんな実は根本的に失われた存在で、実は失われた存在であるってことは、すべて万人はこれ宗教人であるということなんです。そういう、この、もう、なんと言いますかね、日本人は、まあ、なんと言いますかね、これ。しょうがないね、これ。その自覚をどうぞ、皆さん一人一人が、大事な伝道者ですよ、皆さん。どうぞ、隣人に。そういうこっちゃないんだと。時々、その、本当にね、膝を交えて、一対一で語ってやりなさいよ。自分の中に溢れるもの、理屈を語るんじゃないよ。できるんじゃないから。そうしたらば、なんか知らんが、お前の中にはちょっとこう、違うものがあるなと感じさせるです。人間の魂は本物には何かを感じるはずです。これが、恵みにより、恵みにより信仰によるということは、同じ一つのことを、パウロが、その構造からはっきり言ったわけです。キリスト自身が本願体ですからね。キリスト自身の本願体を受け取ったら、私も本願的なものになってきました。こちらは悲願だったのが、本願悲願。これ、一条の世界に入ってくる。それが、何時の御心をなさせたまいという。これ、己によるにあらず、神の賜物なり。もうこのように圧倒されたのは自分の側の願いどころの騒ぎじゃなかった。とんでもないぶつかった。私はそうですよね。中学校時代に、やそ教、もう何がさておき、宗教はごめんだと思った。はぁ、あ。で、ところが私の兄貴がね、木村勘三先生の集会に行き出したら、決まっちゃった。何か違った。ほんで、あの頃の、同じ2階、小石川同心町の2階でね、机を並べて、私が中学校の生徒で、向こうが大学生か。今でもまだまだと、40年前のことが浮かんできます。本当に昨日のように。毎日、聖書はこの机の上に開かれてあったし、半年でもって、創世記から黙示録まで読んでましたよね。それで、午後の9時になると必ず2階の手すりに寄りかかって祈ってます。だけども兄は私に決して進めない、何にも。それもその無言の実存そのものが私を動かした後で、彼が天界に行ってから、私の第一の恩人は何と言ってもの小池正美なんです。行いによるにあらず、これ誇る者のなからんためなりに。行いとパウロが言ったのは、旧約的な意味の行いであって。キリストは我が神の御心を行う者でなければ天国には入れないとは、神の御心を生きる者でなければってことですよね、行うっていうのは。そういう訳したのはいくらだよ。御心を生きる者でなければ、これは天国には入れないです。外側からいくら行ったって、これはダメです。いわゆる立法的行為だ。我らは神のに作られたるものにして、神のあらかじめ備えたまいし、良き技に歩むべく、キリストイエスのうちに新しく作られた。キリストのイエスの中で改造、新造されちゃう。さらば記憶せよ、肉によりては異邦人にして、手にて肉に行いたる、かの、割礼ありと唱るものってのはユダヤ人だよな。もう伝統的にね、8日目にこの割礼を受ける。この肉の割礼ありと唱るものに無割礼と唱えられる何時は、お前たちは無割礼、未信仰なんて言われるわけだ。先にはキリストなくイスラエルの民籍に遠く、 約束に属する諸々の契約に預かりなく、世にありて望みなく、神なき者、全く普通のこの我々の日本の一般の人たちと同じことをここにパウロが言ってるわけです。ローマ書のこの2章のところね、2章の終わりの方にこの割礼のことが書いてあるんですがね、28節、それ上辺のユダヤ人はユダヤ人たるにあらず、肉にある上辺の割礼は割礼たるにあらず、密かなるユダヤ人はユダヤ人ない、自分によらず霊による心の割礼は割礼なり、そのも誉れは人よりにあらず神より来たなり、密かなるユダヤ人はユダヤ人であるというのは、本当に内から改造されたユダヤ人はユダヤ人ということで、そのユダヤ人はもはや単なるユダヤ人のこと言ってるんじゃない、自分によらず霊による心の割礼は割礼ない、はい、これです。で、彼らこのユダヤ人たちは律法割礼ね、その先人にはそういないんだけれども、それにもあぐら、いわゆるあぐらかいちゃっててどうにもならない。ところが、違法人はそうじゃないから、ダメなの。立法を持たないし、割礼も受けてないから。といって、ユダヤ人はその立法と割礼を大いにその誇ってるんだけれども、そんなものはしかし心配いらんよと今、パウロが言おうとしてるんです。されど、先に遠かりし、神の立法から遠く、立法も知らずに、割礼も受けない。その先に遠かりし、何じら、今、キリストイエスにありて、キリストの血によりて近づくことを得たい。かえって彼らよりもお前さんたちのが神様に近くなっちゃったんだよと。血の贖いによって、この血といったところはユダヤの宗教はもともと血の宗教ですからね、これ。血は命のあるところ。血巻き羊の贖いによって食材の儀式をやってたわけですから。それがもはやイエス・キリストという本当に人間の罪を問うことのできたただ一人の人の血によってと。彼は我らの平和にして、己が肉により、様々な戒めの糊よりなる掟を廃し、いろいろなモーセの十戒以下、いろいろな戒律がある。そんなものは全部キリストは廃した。キリストはいわゆる掟を破っちまった。けれども、いわゆる掟を破りながら、本当の掟を掟以上に満たした。だから、掟をこぼさんためにあらず、全うせんために我は来たりとキリストが言われたんですね。二つのものを一つのなしという書いてある。何かというと、ユダヤ人は先民で掟を持っているが、違法人はギリシャ人は掟を持たない。掟を持つ者と掟を持たない者、割礼のあるものと割礼のなきものと、そいつを一つにしちゃったってんだ、キリストは。恨みなる隔ての中書き。これは、例えばこのイスラエルの神殿でもね、違法人が入るところと、それから先民のユダヤ人が入るところと分けちゃってあるんだよね。そんな中書きも取っちまう。そういう具体的なところから来てるこの言葉ですけども。その中書きをこぼしたまえ。これ二つのものを己において一つの新しき人に作りて平和をなし。はい、ここに私が今日この新次元の人と書いたゆえんのものはこの句に発するんです。新人でもいいんです。この一つの新しき人、これは十八節のソアキリストにおいて我ら二つのもの一つの御霊にありって父に近づくことを売ればない。本来のそういった血筋のユダヤ人、ユダヤ人、それに対してギリシャ人、この二つのものは一つになる。ユダヤ人をユダヤ人としてそれに対して人も呼ばない。ギリシャ人もギリシャ人としてそれに対して人も呼ばない。さあ、ユダヤだ、ギリシャだって、いくらこれがね、争ったってダメなんですよ。今、やれ、ソ連だ、アメリカだなんてね、西と東でもって。もう、東と西。それから、ブルジュア階級のプロレタリアのね、大学で言うと、大学当局と学生だとかね。みんな今、対立があるの。いろんな対立がある。
自民党と社会党だね。もう世の中大切だろ。年取った人と若い人の話が合わないだろうかね。
いろいろ違う。
今はこの対立の世界だな。いろいろな世の中見てると、そうして平和、平和って言って騒いでる。
そして言ったこともね、平和運動、耳にかかる。
パウロさんがちゃんとここで言ってる。二つのものは一つの、二つのものはどうして一つになるんでしょうかという話だ。
これはギリシャ人は、ギリシャ人とは、要するに人本主義であります。
大きく言いました。人本主義的な自主性ってやつ。もうこの流れはずっと現代まで来てます。
ユダヤ人。
ユダヤ人は、確かにこれは神の選びのためにそういない。啓示を受けた民です。けれども、今度は宗教の事態を、信仰の事態を、私してるわけです。どんなにそれが立派だと、これをパリサイ主義です。ユダヤ精神の代表的なものはパリサイ主義なんです。それのチャンピオンが誰あろう、パウロであった。彼がユダヤ精神のチャンピオンの代表者であった、パウロ。サウロと言ったとき、熱心なんです、非常に。神に対する熱心は、誰かこれに及ばんという人だった。そして、掟の義については、せんべきところなしという。彼自身はそう言ってる。掟の義については、せんべきところなし。相変わらず、その、パウロの後輩、パウロ精神が、サウロ精神は、今のユダヤ人が相変わらず持ってる。そして、キリストよりもモーゼだよ、彼ら。モーゼ。モーゼが大事なんだ、彼ら。立法なの。立法は一体モーゼのものですか？神のものです、本当は。おきては聖なるものにしてとパウロが言った。その場合のこのおきてというのは、いわゆる立法としてのおきてじゃないんです。このおきてと言ったとき。おきては原として、これは世の捨てまでおきては、神のおきては、霊法は貫いております。キリストもそのおきてを全うした人であります。けれども、その、おきてを私して、我こそはとやっているこの、もう一つ別な言葉というところは、イズムに凝ったやつ。イズム的人間なの。イズム的人間はこっちにもいる。そういうように、神のことも人間の方にこのすり替えられちゃって。これは人間の方のことで、神様の方はこれ ない世界。これはどっちもダメ。どうしてもこの二つのものをアウフヘーベンすると本当に対して心から次元の違ったところの第三の次元といいますか、第三の平面といいますか、そのところに来なければこれを両方とも本当に生かすことはできないです。アメリカの凋落主義、ソ連の唯物主義なんてなものも、何もただアメリカの共和と言いませんけれども、要するにどちらのにもそれぞれのもちろん良さはありますけれども、それともう一つ正しく生かすためにはもう一つ次元の違ったところからこれを自由に駆使していくところの人にならないことにはダメだ。ただ否定するんじゃないんです。それをお互いにこの否定し合ったらこれどうにもならないです。ギリシャとユダヤと同じような場合、今ある学校だってそうですよ。大学当局と学生なんてものは対立した大学なんてものはあるわけじゃないんです。本当はこれは本当に人格的な学校ってものが人格的な共同体、これは天野さんがおっしゃる通りです。対立ではない、有機体的な位置なんです。有機体的な位置、その有機体的な位置を先生がただ威張ったってこれはダメなんです。また学生が俺たちはと言ってもダメなんです。もう一つ別なものを持たなくて、どっちもが
どこの世界をとってもそうなんですよ。政治の世界でも、あるいは経済的のいろんなことでありましても、要するに
すべてが営む主体は人間だから、人間そのものが別な次元に一つ入るな。
それが新次元の人に皆さんが、我々がパウロのこのエペソ書を通して示されるわけ。一つの新しき人に作って、そこに本当の平和が来るとパウロが言ってる。
ギリシャとユダヤの間に平和が来る。
自分たちはなるほどユダヤ人であった、おきてをおきてとして非常に尊重してきた。だけれどもこのおきての儀に注意してたのはいかに間違いであったかということをパウロは知った。だから自分のこの我が儀、おきてにおける我が儀というものを知り合ったのごとく思うとパウロは言いました。これはピリピ書に書いてある。エペソピリピ殺されてからもうこれ切っても切ってもできない書簡ですよ。パウロの晩年の獄中書簡だ。
パウロは律法を乗り越える。キリストは律法の終わりとなった。
律法って言ってたのが大きな、これは間違いだった。パウロも一生懸命特訓だがどうにもならない、壁にぶつかった。ルッターもそうです。一生懸命特訓だが神の前にいかにして自分が至らんかといっても苦しんだが、独房でぶっ倒れちゃって、もうあれもう少し多い時はブルブッタ本当に死んじゃったんですから。同僚がドアを蹴破って入ったらブッタ真っ青になって倒れていた。これはこのいかにしては自分が神の前に至るかということの苦しみに抜いた。ああ死のこの死の体よりは救わん者は誰ぞやと、パウロのロマ書の7章の告白と同じです。何時キリストなるがゆえに我々感謝する。もう本当にこの死に瀕したものを本当に救ったものはあなた。キリストはどうして律法が全うできたんですか。彼は神の子で、もうとにかく完全無欠といったような、そんな角度からキリストはこの律法を、俺のように完全無欠になれ。ところがキリストは父の全くごとく全くれと言われたね。あの全さの意味は私は一番後でもって私はまた言いますけれどね、今度の朝、明日の朝。そのキリストはです、そうじゃなかったんです。自分はキリストは、なんでキリストは、幼子の魂、自分は無力です、何にもできません、あなたを離れて私はありません、空気を離れて私はありません。あんた方空気離れてありますか。空気にこうやって体包まれて、この毛穴を全部これ塞がれたら、たとえ鼻から呼吸しようだって死ぬんですよ。これそれほどまでに空気は私たちに浸透して、鼻から呼吸して、時々刻々血液は浄化されて、浄化作用をしょっちゅう起こされて、常に我々の肉体も浄化運動を起こされ、生命化されて、いわゆる我々の魂が常にこの霊化運動をしてなかったらダメなんだよね。霊化運動、霊化作用、魂が霊化作用を起こしながら、ことごとにぶつかっては魂が霊化作用を起こしていくような人にならなければ。キリストはそのように、あんたがいなくちゃ私はもう死にます。キリストなくても生きてるような顔してるクリスチャンがたくさんいるわけだ。口ではキリスト、目では十字架なんて言ってるけどね、なんか魂が窒息しちゃう。そのキリストがなかったらね、本当の自由さというものはなくなっちゃうからね。新しい次元とは、次元の人とのは、キリストのこの霊を本当に命として、キリストの霊が我が血であり我が肉である、霊血霊肉の人に課せられている、そういう神の掟というのはね、なるほど、モーゼの十戒というやつがとはあるけれども、あれで言い尽くされてるわけじゃないですよ。何にもあれは立派にかなりその掴んではいますけれども、イエス・キリストの三条の追訓は10回以上の言葉です。ええ、ほら、 これは三条の水君はモーゼの十戒をはるかに超えた言葉と言っていいんです。まだ旧約の掟はなかれという言葉が非常に多い。あれは本当は実はなかれでなくて、何時殺すなし、何時は殺人しないと、掟の根本精神は断言である。何時は殺人しないと、私がお前の神だからお前は殺人はしない。本当にそれを受け取ったらのはキリストだけなんです。だから殺人はするなよと、人間はサタンにすぐ足をすくわれるからね。だから殺人はするなよとの禁止にもなり、また戒めにもなるんですけれども、本来は信じかかっている。親が子供を信じないで親子の関係成り立ちますか？子が親を信じないで親子の関係成り立ちますか？友人関係が本当にお互いに信頼しないで本当の友人関係成り立ちます。あいつがこんなことを言うだろうか、ああするだろう、こうするだろうかなんてことをいつも考えて、たとえ俺は間違ってもあれは私をかばってくれると、そこが本当の友情関係じゃないですか。相手のどん底からこの信ずるということは相手を救うことなんです。そんなにも俺を信じてくれたか、俺は悪かった。立法の根本精神は福音であると私はいつか言ったんです。隠れたる福音である。立法を立法とするから立法がダメなので、この隠れた福音をあらわな福音としたのがキリストの福音である。だから天地を貫いて神の霊法は明らかである、法則に本当に乗っ取ることが自由自在であるということなんです。天意無法、ああ自然はいいな、自然は自然法則の中に動いている。ところが人間があそこを何かこう作ってね、なかなか良さそうなんだ、どっか人工的な嫌味があるような作りというやつ。作られたものでなくて、おのずから発したものです。全ておのずから発したというのは、そういった素晴らしい天然の法則、私たちの人間界がそのような魂が本当に霊的法則でもって自由に動いて、真と愛とが、真愛一条の世界が展開していったら、もうなんと素晴らしいだろう。そういうような、真愛一条のような霊的な次元、それがこの新次元の人で、これは力を持ってるんですよ。どんなこの世の力も、これを屈することができない力を持ってるんですよ。この霊は。神の国は言葉にあらず力にありとパウロが言った。その力とは神の霊的生命の力、世界のことを言っているんです。この神の霊的この生命のを本当に宿す人、もういいです、世界はどうなろうが。そうして本当にその法則のどんなに現実がこれを受け取らなかろうが、それに完全としてこれを成就して神の国を建てていこうという意欲に燃えて進んでいく人、どんなに逆らわれても絶対に屈しない人、これは神の国を本当に建てることが万人救済の道と信じていくからです。どうぞ皆さんはもう何にもいらん、何にもいらん、あれでも泣きが落とし、なけれどもあるが落としという、本当に自在な、何者にもとらわれない、とらわれているのはただこのキリストの生ける霊である。このキリストの生ける霊、これだけに本当にとらわれて生きているものは、これは新次元の、もはやただクリスト者なんて言葉では表せないから私はこう言うんです。このもう一つ、パウロはここに出ちゃった。ここに出たから、パウロは、いわゆるギリシャも、ね、いわゆるユダヤも、打って、これを一つに、この二つのものを一つにして、本当の平和をもたらせたのは、この十字架かつ聖霊のキリストである。失礼します。では、一部のユダヤ人は、本当にパウロと共に改心した。人たちは皆そうです。ヨハネもペテロ、ペテロ、初めのペテロはダメだよね。 そこの足と行伝のペテロは、我を見よのペテロになっちゃった。この、キリストにある我を見よのペテロになっちゃった。我とキリストは一つなりのペテロになっちゃった。いくらペテロは、ガラッタだって、もうすごいペテロ。このパウロとペテロとヨハネとヤコブと、皆、同質の論。人間の賜物やなんかいろいろ違う。みんなそれぞれ、決してに神様は類型的に人を作らないからね。あんた方みんなこれ、みんなそれぞれ。天下一品です。天下一品。一人一人。しかしながら、このキリストの霊を持った新次元の人として、皆さんが一つである。これ本当に平和は、だから、まず、神、キリスト、我と、この本当の平安という、私は手紙にするこの平安というのは頭の声、表に平安。平安、あなたにありますように。また、私たちの関係は平安でありますと。シャロームという。このシャロームは、まず、この関係が本当に立たなきゃ、人間相互の関係、どんなに握手したって、抱きついたってダメだよ、これ。いいですか。これが、新しき人に作りて、平和をなし、十字架によりて、恨みを滅ぼした。ギリシャとヘブライの恨み、ソ連と中共とアメリカ、なんとかかんとかのこの恨み、お互いの憎しみ、疑い、そんなものを滅ぼすのは、もう一つ、この異性者が本当にひれ伏すか、ほとんど不可能です。霊的波動でも送ってやるか。え？ちょっと、ジョンソンが少しこの世でおかしいな。なんて、いうようなことに、あんた方の祈りが作用すれば大したもんだよ、それは。なんか、東洋の方から何か波動が来るな。心霊学の方でも念力というやつなんだね。思う力という。そういうものを持ってるらしい。しかし、まあ、そんなその心霊学の研究はいらんですよ、心霊学。我々は、このキリストの祈りの世界では、キリストにあっては、その時にどんなに現実が実現しないかろうが、その祈りはいつか、何らかの形で遂げられていく。裁きとなって現れるか、知らんですよ。とにかく、神様は、私たちのこの、神の本願、誓願に即したところの悲願は、必ず受け取ってください。よし、お前たちの祈りは受け取った。俺がいいようにやるぞ。全部これから、神様に任せてけんです。自分の思う通りに、一向ならなくて。いや、我々の願い以上のことが、神様はしていらっしゃるか。そこが本当に我々の祈りは聞かれているということなんです。我々が本当に自分を投げ捨てたところの祈りは必ず聞かれている。だろうかじゃないです。即した、聖霊に御霊に即した祈りは必ず、そして御霊の取りなしをもって、どうぞ受けてくださいと、ひれ伏していかなくちゃいけない。そうして、この新次元の人となったら、どんなに敗北のように見えても、絶対に敗北じゃありませんですぞ。失望はないですよ。勝利は、ローレルの葉っぱは我々のものである。そういうですね、本当の勝利、神の国はなり、どん底からの救いを人にもたらすというところの悲願、どこが悪いか。教会の無教会の品定めなんかしてんじゃねえんです。そういうような、この私たち、私はもうそんなことでね、もうやったよ、その、日教会だなんてね。そういうこともこれから言うのよ、そう。そういうですね、もうそんなとこはもう、超越しちゃったです、正直。どうでもいいですよ。私はもう、この、たくさんその先輩、友人、この後輩を失いましたけどね。ああ、と思ってんです。お気の毒だなと。皆さんもこの福音を知らない人たくさんいるんだからね。そういうこの新鮮な魂に、呼びかけてください。もう出来上がったものはしょうがない。ゲーテもゲボルテネはダメだ。 出来上がったのは常にヴェルデン、常に展開してやまない。そこで18節の祖はキリストによりて我ら二つのものを一つ御霊にありて神に近づくことを得たればなりと、パウロは本当に喜んで言ってんだから。だけども大方のユダヤ人ダメだけれどもね、我らはそうなった、もうギリシャ人もユダヤ人もないんだと、みんな一つはどっかパウロがローマ書かどっかで言ってるでしょ、ローマだかコリントだかちょっと忘れたけど、もう奴隷も自主もないと、ギリシャもヘブライもないと、アッシリアも何にもないと、エジプトもないと、みんなこの一つになった。もうこのエペソ書っていうのはね、エペソ書に限らないですけどね、パウロはね、三段論法で物を言わないんですよ、もうこの、ぐーっとこのね、波状的にね、あるいは螺旋形にこの動いてる言葉。一つ御霊でもって、全く一つにされたことを平安とか平和とか言うんです。言葉はどうでもいいです。まあ、一つになる。昨日も書いたでしょ。
一という字をこういうふうに書くよと、今書いてあったよ。
そしてあなた方がこの一を見て、魂がビリビリと震えなければダメだよと。私のこの中に燃えてるこの悲願に、もうあんた方がね、何はさておき、電流が通ずよりも霊流が通ずるようにですね、わっと一つになる。これですよ。そうしたら、それで乗り切ってるんですよ。もう相対的なことは問題にならないんです。そうでなければ、新次元の人なんて言えないですよ。新次元の人というのは、相対的な世界を超えた、本当に何者もこれを屈することのできない驚くべき生命力を持ったところの事態。これが、これだけが本当に世を救うところの、この原子力。どんなに人数は少なくてもよ。一人一人が、この魂のあってるこういう集会は、ほら、来年もまた、ここでやりましょう、うん。そうでなかったら、さっき言ったように、よしましょうという話。これは冗談じゃないですよ。本当ですよ。もう私たちはこの冗談言ってる世界じゃないんだ。されば何時らはもはや旅人また宿人にあらず。生徒と同じ国人、また神の家族なり。カシディーン、この生徒というヘブライは。すなわち、本当に預言者たち、彼らはエホバの霊に、ヤベの霊にこの取り憑かれた奴らです。そして立ち上がったの。いやいや、ごめんですと言って、知り添えたの、エレミアが。私はまだ若いから、なんて。いや、若いなんて言うな。お前を立てて万国の柱とするなんて。日蓮に向かって仏の世界が示されたように、エレミアのああいうこの非常にハートの優しい人なんだ。エレミアってのは涙の人なんだ。それでね、エレミアは立たしめられた。そういう生徒と預言者たちと、ね、同じ国人、同国人、天国人です。同じ国人と天国人となって、私たちは神の家族になっちゃった。コリント全書の3章あたりだったと思いましたね。そのあたりも出てくる言葉と同じだ。そうだそうだ。3章の16節。何じら知らずや、何じらは神の宮にして、神の御霊、何じらのうちに住みたもうことを。人、もし神の宮をこぼたば、神これをこぼしたまん。それ、神の宮は聖なり、何じらはまた格のごとし。この生きた神の宮であるといい。それからもう少し前の方にも建物と書いてあるね。9節に、我らは神と共に働くものない、何時らは神の畑なり、また神の建物なり。宮だとか家だとか家族だとか建物だとか、結局同じことをいろんな言葉で言ってるだけなんです。霊的、私たちが新次元の人になりましたらば、
もう我々はみんなこれは霊的家族なの。
親子兄弟姉妹、キリストがこれ我が何これ何時の母なり、これ何時の子なりとヨハネとマリアに言った。我々は本当にこの霊的な家族です。だからね、それであるのにですよ。ね、ご飯食べるときに似たようなのが集まって食べてダメですよ。それはまだ肉的なんです、そんなの。誰と出会うとも、ね、隣にさあ、一つ座りましょう。お昼はみんなそうしなきゃダメだ。朝と同じ座ったら、退屈するから。将来結婚するなんて言ってね、横目に座ったり、ガムだよ、そんなの。話はしないから大丈夫、安心しなさい。そういうようにですね、本当に霊的この家族、兄弟、姉妹と、ね、やってくださいよ。どうしてもそういうこの人間的なものをね、あるときは人間的で結構ですけれどもね、それを本当に突き抜けたものを持ってなきゃいかんです。もう自分の生命力がダメになるから、それやってれば。ね、だから、この私たちは、新次元の人にですね、本当にこの新次元の私たちは、新次元の新人類である。パウロ預言者、人たちの霊統を直ちに継いでるところのものである。プロテスタントのカトリックのなんてそんなこと言ってんじゃないんだ。うん、ほんと。そういうですよ。もう、歴史も、その、何千年であろうと、そんなものをぐっと、現実に、フェルゲーゲン・ベルティゲンして、現実化して、また未来もまた現実化して、未来も過去も本当に現実化して、生きるようなやつ。これが本当に、永遠を持っている人なんです。その永遠を持っているところの天地一助にしているところの人間、これが新次元の人、ええ、そのようなものすごい何者もこれを屈することのできない生命力、ええ、そういうようなこの皆さんが一人なのか20世紀のこれからあと30年を突破するわけにいかんというんです。どうぞ、もう我々は、この聖書のうめき叫んでるところの現実に直結している人たちである。聖書解釈が意味がどうだなんて、そんなことをこじくり回してるんじゃねえんだ。そういうような、いいですか。皆さんも直々に、これは何という字か、わけなくたっていいよ。じーっと見てるうちに、その字の背後から迫ってくるものが、根源の言葉に触れるから。まだ私は大学に行ってませんか。何が大学だ。そういうね、もはや小学校から大学、どうのこうのという問題じゃないんです。そういったような人が本当にですね、それぞれのところにおいて、自分の相対的ないろいろな問題や、それから事柄を本当に支配し、処理していくことのできる人なんです。これがどうしてもこの次元に来ていくと、これが J であろうが G であろうが、アメリカであろうが、宗教であろうが、なんだろう。これはみんなこれ、誰とでも本当に握手ができる人になるんです。胸襟を開いた。なんてあいつはこのちょっとこう、っていうことだ。そういう日本人だったら、その時は本当に武器はいらんです。ただ武器はいらんいらんなんて言ってね、ただ平和平和って言ったって、それはダメですよ。本当に日本が軍備なしでいこうというなら、それだけの新次元の人に日本人がならなければ、世界に本当に自分を武器なしでもって本当に立てるわけにいかん。それじゃあまだならないから大いに武器を作ろうと、そういう結論じゃないですけどね。ね、惜しいね。日本人ってのはいい民なんだけれどね、どうしてこのそういうその絶対的なものに憧れないかと思ってね、何やったって器用なんだよ。
どうしても経済面だって、まあとにかくすごいし、自動車なんてはアメリカについて作ってみたりね、何やったって船作ってたら、まあ世界一の船作ったり、不思議なためだと思っているでしょうよ。けれども一つ一番大事な不思議さを持たない藤井武が、最後に日本はこの福音の世界で霊的とは言わなかったな、直感の世界で、このしかし藤井先生がこのなんとなく憧れていたところのことは私たちはっきり掴んじゃってるんだ、この精霊、内村先生、藤井先生がこの方向づけてたところのことを、もっと私は内村藤井なんてこの立派な偉い先生とは違うけれども、こんなちっぽけな野郎だけれども、この霊的な人的な信仰の次元なら内村鑑三といえども藤井隆というのは私は負けませんです。これはその先をいただいております。これは誰が何と言おうとも私はこれを告白しなかったならば、このキリストに、キリストを否むことになる。いつか、手島育郎が私にくれた手紙は、あんたは、26号を読んだときにね、私の怖い死に、怖い小山に、この内村町、藤井町を完全に乗り越えた。彼は喜んでくれた。やっぱり私の若者はあの手島だったんです。とにかく、私はどうでもいいんです。私は何者でもないですよ。さっきの偉いのに勤めなくなる。私はもう一番あんたの人で一番ダメな男です。絶対に私の真似なんかしないです。ただ私のこの土だかゴミだかの中に、人海のごとき圧の中に、この光っているものは、これだけは仕方がない。これいかんとも仕方がないという話です。それで、なんじらは人と預言者とのもといの上に立てられたるものに、パウロはちゃんと言ってるわ。人と預言者とのもといのうちに立てられると申して、キリストイエス自ら住む隅の親石である。ペテロはペテロ全書でもって、あの二章のところでもって、キリストは生ける石だったと。リビングストーンだと言った。あのリビングストーンといういい名前の人がいたね。キリストは生ける石である。活石であるとペテロは言いましたが、ペテロ自身が岩だ、石だなんてキリストに言われたけど、私たちは、だから、預言者人たちの霊刀を継いでいるところの直結のクリスト者です。ええ、皆さん、本当ですよ。信州の方々、浅間山のこの火山の懐に住んでてね、燃えなかったら、浅間山を、投げてよ。こんなに温泉を出して、いるのに、何してるか。私はもし東京も去るようなことがあったら、それはそのこういう山のところに行きたいねって言う。あんた方そこにいるんだ。羨ましい話だ。どうぞこの信州の奴らをですよね。信州人ってなかなかパリサイ的なとこあるからね。これだんだんね溶かしてくださいよね。本当に 熱でも。熱がなかったらダメですよ、溶かさなきゃいかん。ものすごい高度な霊的な熱を持って溶かしてください。あんた方はね、一人一人ね、来年ここへ来るまでにね、一人本当に伝道してください。そしたらもうこれ倍になるよ。その覚悟で来てくださいよ。この生きたものは伝えざるを得ないんです。我福音を述べ伝えずは災いになるからとパウロが言った。どうぞ一人。私はダメなの。うちのやつは来ない。お父さんのセリフは知ってるけどね。もう私は家族の伝道落第生ですからね。まあ、キリストもちょっと初めてこずったんだよね。ナザレには。一番親しいやつの、なんだこの頃ちょっと変わったことを言ったりしたりするのは、どっから得てきたか、ね。なんて言ってもの、バカにされたか何かされたかって。で、預言者はふるさとに入れられずって聞いては、流れ出て、ガリラヤの方行っちゃったの。神様の
キリスト伝説がそうだったら少し慰められるけど。しかし、どうぞ、ね、本当は、皆さん、この家族的にそうなってね、もうちゃんと、小倉軍だ、やれ、三上軍だって、そう卵が連れてきたけど、ね、卵が大きくなってもそう、そうなってたんです。それで、ごめんなさい。しかし、とにかく、来年はね、俺はとうとう一人も作れなかったから、まあ、遠慮しよう。それは遠慮はいらん。遠慮はいらんけれども、非常にこの祈り勝又求めたにもかかわらず、ついに一人も得なかった。いいです、それで。しかし、それをやらないでね、のほんとしてきたって言ったんだよ、そら。で、どうぞ、一人と思ったら十人連れてきましたなんてのはできるかもしれない。そういうことでいきます。だから、この大家族。おのおのの建物、彼にありて建て合わされ、いや、やましに聖なる宮、主のうちになるなり。何じらもキリストにありて共に建てられ、御霊によりて神の住まいとなるなり。でなんと、まあ、この私たちにこの、なんていうの、温かいですね。この東洋的な言葉で、もともとこの福音はその東洋的なものでした。そういった一つ。マルティン・ルッターのちょうど100年後にね、マルティン・ルッターは1483年から1546年という人なんだよね。それは1583年から1640年と、こういう人なんです。グロティウスという人ですね。これは国際法学者。オランダの人です。この銅像も見てきました。このグロティウスというのは、この全世界はですね、ただ一つの法律を持つ共同体となりうるのだということを言ったすごいやつです。法というものは本来そういうものだと。一つの法が万民を支配するはずのものだと。これはもう国際法の元祖でしょ。法の世界でもそれだけの理念を持っていたオランダの法学者がいた。いわんや私たち、このキリストのこの栄光においては、本当にカトリックもプロテスタントも教会も無教会も幕屋もありゃしないし、もう本当にこれが一つ。あり方はみんなそれぞれでいいですよ。カトリックはカトリック、その教会も無教会なんだっていいですよ。けれどもそこに本当にキリストの霊が働いて本当に霊法が動いているか。これだけが問題。そこにおいて初めて霊的次元の人となれば一つとならざるを得ない。ものすごい他である。ものすごい他であって一つである。一足他家族一という、この事態。そうしたらね、もう相対的なことでもって、どうやらどうのこうなんていうのはバカらしくなるし、そういった霊的なこのことに、さっきの望月小僧がね、小僧じゃなくて、和尚がね、やっぱり言ってるんだよね。望月も昔と今の我が心、並べてみれば月とすっぽんだつや。この私、目次もですね、昔と今の我が心を並べてみれば月とすっぽん。あなた方は本当にね、かつてとこの今と比較してみると、なんと俺は変わったろうと。相変わらずダメはダメなんだが、なんと変わったろうと、これなんです。これがその我が心を並べてみれば月とすっぽんと、ね、月とすっぽんのように違っちゃったと。皆さんはそうなったら、その、目次小僧をこの和尚と同じ告白ができたらば、その新次元の人になったということです。次元的な相違ですよ。ね、段階的な相違じゃダメです。単なる段階的な相違だ。質的な次元的な相違となる。これはなるんです。キリストの霊は。次元が違うんだ。キリストの霊なんかダメですよ。
どんなに信仰が深まりましたのか、そんなもん当てにしねえから。そんなもん。入ってパリサイになっちゃうの。目玉見てるとわかる。目の輝きが変わってくるか、ドーンとしてるか。ねえ。ほら、ほんとだよ。ねえ。ご飯食べた後少しどんよりしちゃったしね。どうぞ、楽しみのお腹が本当に満ちてね、満ち満ちた人になって。それで、第2回のところは、少し早めでありますけれども、終わりといたしましょう。で、もう少し実はここに書いたことがあるんですが、まあそんなことを言い出してもしょうがないから、まあよそう。要するに、一章二章においては、我々、子が、この個的存在が決定的に変わることです。内的に根源的な現実において、質的に次元的に相違をきたすこと。これがもう先決問題です。これは今日一番先に歌った、この十字架の地にというところから始まることは今でもない。昨日申し上げた通り、常にいろんなことにぶつかっては、ただ、いいですか、ただ関連的に十字架になってもダメですよ。ことごとにぶつかっては、このつまずいたり転んだりしてみては、この十字架のキリストの下に本当に強い。十字化されている自分というものを本当に見る。そこで、その十字化され方が強まっていく、深まっていく。と同時に、必ず、霊的に、精霊の次元の人に、いよいよ深められる。これでいいというところはない。この新次元の人は、成長してやまずですよ。新次元の人として成長してやまず。俺はもう新次元の人になったらおしまい。冗談じゃない。それは怒っちゃまた。常に展開してやまず。ほら、自分の力で展開するんじゃないんだ。なんと、ものすごい磁極があるから、霊的磁極が引っ張ってんの。磁石を。私たちはこの磁鉄だからね。磁鉄を。霊極を刺す。霊極を刺さざるを得ない。キリストに引きつけられる。キリストは引きつける存在である。これがもうたまらなくなってきたら本当です。まだキリストを信ずるなんて言って頭でやってるっちゃ絶対にダメです。ほら、福音書に帰りなさい。福音書。そして福音書のキリストにぶつかりなさい。そうしたら、ぶっ倒されながら、キリストにぶっ倒されながら引きつけられていくから。キリストは私たちをぶっ倒し、降参させながら、どしどし仕事してください。ただ頭撫でてんじゃねえ。どうぞみんな生きのいいクリスチャンになってくださいよ。もうやだよ、その、いい加減なのはね。そうしたらば、どういう現実にとっても、なんだか知らんが、そいつが磁石みたいな人でね、今度は周りの人たちを磁鉄みたいに引きつけるような人になるから。会社に行こうが、学校に行こうが、どこに行こうが。なんか、あの人は。なんか。そして、困ったことや、ね、悲しいことに出くわしたら、大丈夫です。心配いませんというわけで、そこが伝道になるんです。伝道とは具体的なことを通していくんです。決してただ、やたらにお説教したって絶対にダメです。かえって反発されるくらいです。今度はもうね、来てもらいたい青年が2、3人いたよね。ちょっと階段を踏み外して落っこちになったり、まあいろいろだ。しかし、来ようと思った。その意気込みは私は本当に嬉しい。必ず大丈夫です、そういう青年は。詩編の言葉が好きだから、ちょっと読ろうかね。今引きつけることが。ああ、神よ。42編。鹿の谷川の下へ歩みが訪れ、我が魂も汝を下へ歩むなり、 我が魂は乾けるごとく神をしと、生ける神をぞしと、いずれの時にか我行きて神の御前に出る。神を代わりにキリストと言って読みなさい。私たちはキリストを慕うこと、谷川の水を慕うがごとくに、鹿が慕うがごとくに、これ、慕いある。まあ、喉の渇いた時にね、増し水を飲むくらいに、なんというかね、爽やかなことはないね。お腹が空いた時ご飯食べるよ。喉が渇いた時に水、アイスクリームダメだよ、そんなもの。ビールはちょっといいけども、ちょっとだから。これは、なんて、これは何つったって水ですよ。もう最高な。本当に渇いたら、これは水です。もう何つっても人間はね、一番単純なもの。どうですか、ここらの金には。何か肥料やってますか。何にもやってない。もう雨水だけ。雨水だけ、じゃあこうやって青々と茂ってる。こういう名もなきこの灌木や雑草を見てですね、ここに本当に天的な生命力、我々はこのキリストという無色透明の霊的な増し水、精霊を飲んで、他に何がいるかというわけです。この山の木と我とは一つなりというわけです。そういうことです。ね、そういうようなのが私たちのこの霊的新人なんです。霊的新人とはお茶もいいよ、それはお茶飲んでね、日本人はお茶好きだからけれども、本当の時は水です。私ばっかりが水飲んで悪いけど、俺は何つっても頃は耐えられないですね。じゃあ、そこまで。